2、家へ帰ってからも、徳さんとお玉さんとのことが私の頭にまつわって離れなかったことに、今日のゆず湯については一つの思い出があった。私は堅揚げが取れてから下町へ出ていて、山の手の実家へは七八年帰らなかった。それがある都合で再び帰って住むようになった時には、私ももう昔の子供ではなかった。12月のある晩に遅く湯に行った。今では代が変わっているが、湯屋はやはり同じ湯屋であった。私は夜の湯は嫌いであるが、その日は某所の宴会へ行ったために帰宅が自然遅くなって、よんどころなく夜の11時ごろに湯に行くことになった。その晩も冬至のゆず湯で、しまい湯に近い濁った湯風呂の隅には、散々憎たれたゆずの白い実が腐った綿のように汚らしく浮いていた。私は気味悪そうに体を縮めて入っていた。もやもやした白い湯気がガスの光をかげらせて、夜更けの風呂の中は薄暗かった。常から主のあだ名きを知っていながら、女房になってみたいの欲が出て、神や仏を頼まずに義理もヘチマの川羽織。少しサビのある声で清元を歌っている人があった。音曲についてはまんざらのつん坊でもない私は、その節回しのうまいのに驚かされた。じっと耳を傾けながら、その声の主を湯気の中に透かしてみると、それはかの徳さんであった。徳さんが歌うことは私も子供の時から知っていたが、こんなにいい喉を持っていようとは今まで思いもつかなかった。琵琶歌や浪花節が不遠慮に方々の湯屋をかき回している世の中に、清元の神田祭り、しかもそれを変人のように思っていた徳さんの喉から聞こうとは、全く思いがけないことであった。私のほかには商家の小僧らしいのが二人入っているきりであった。徳さんはいい心持ちそうに続けて歌っていた。しみじみと聞いているうちに、私はなんだか寂しいような暗い気分になってきた。お玉さんの兄弟が今の元殿町に孤立しているのも無理がないようにも思われてきた。どうもおやかましゅうございました。徳さんはいい加減に歌ってしまうと、誰に言うともなしに挨拶して流し場の方へスタスタ出て行ってしまった。そうして手早く体を拭いて上がっていった。私もやがて後から出た。路地へ差し掛かった時には、徳さんのうちはもう雨戸を閉めて、明かりの影も漏れていなかった。霜曇りとも言いそうな夜の空で、弱々しい薄月の光が庭の八つ出の葉を寒そうに照らしていた。私は毎日大抵明るいうちに湯に行くので、そのゆず湯の晩霧で再び徳さんの歌を聴く機会がなかった。それから半年以上も過ぎたある夏の晩に、またこんなことがあった。私が夜の9時ごろに涼みから帰ってくると、徳さんの家の中から裂くような女の声が響いた。格子の外には通りがかりの人や近所の子供が覗いていた。なんで、畜生、ざまみやがれ、うぬらのような百姓にわかるもんか。それはお玉さんの声らしいので、私はびっくりした。 何か兄弟喧嘩でも始めたのかとも思った。店先に涼んでいる八百屋のおかみさんに聞くと、おかみさんは珍しくもないというような顔をして笑っていた。ええ、気違いが。また暴れ出したんですよ。急に暑くなったんで、のぼせたんでしょう。おたまさんですか。もう5、6年前からおかしいんですよ。私は思わず戦慄した。私にはそれが初耳であった。おたまさんは私が下町へ行っている間に、いつか気違いになっていたのであった。私が八百屋のおかみさんと話しているうちにも、おたまさんは何かしきりに怒鳴っていた。息もつかずに、べらぼう、畜生、などと罵っていた。徳さんの声はちっとも聞こえなかった。家へ帰ってその話をすると、うちの者もみんな知っていた。お玉さんの気違いということは、町内に隠れもない事実であったが、その原因は誰にもわからなかった。しかし、別に乱暴を働くというのでもなく、夏も冬も長火鉢の前に座って、死んだように塞いでいるかと思うと、時々出し抜けに破れるような大きい声を出して、誰を相手にするともなしに、なんで、畜生、べらぼう、百姓、などと罵り始めるのであった。兄の徳さんも近頃は慣れたと見えて、別に取り沈めようともしない。気のおかしい妹一人に留守番をさせて、平気で仕事に出て行く。近所でも初めは不安に思ったが、これもしまいには慣れてしまって、別に気に留めるものもなくなった。お玉さんは自分で髪を結う、行水を使う、気分のいい時には針仕事などもしている。そんな時には何にも変わったことはないのであるが、一月か二月に一遍ぐらい急にムラムラとなって、例の「畜生、べらぼう」を怒鳴り始める。それが済むと、狐が落ちたようにケロリとしているのであった。気違いというほどのことではない。一種のヒステリーだろうと私は思っていた。気違いにしてもヒステリーにしても、一人の妹があの始末ではさぞ困ることだろうと、私は徳さんに同情した。ゆず湯で清元を聞かされて以来、私は徳さんの一家を覆っている暗い影を痛ましく眺めるようになってきた。畜生、べらぼう。お玉さんは何を罵っているのであろう。誰を呪っているのであろう。進んでいく世間とかけ離れて、自分たちの周囲に対して無意味の反抗を続けながら、自然に滅びてゆく、いわゆる江戸っ子の運命を私は悲しく思いやった。お祭りの乞食芝居を通破したおっかさんは、鬼ババアと歌われながら死んだ。清元の上手な徳さんもお玉さんも、不幸な母と同じ道を歩んでいくらしく思われた。とりわけてお玉さんはかわいそうでならなかった。母は鬼ババア、娘は共助、よくよく呪われている親子だと思った。お玉さんは一人も友達を持っていなかったが、私の知っているところでは、徳さんには三人の友達があった。一人は地主の長左衛門さんで、もう70に近い老人であった。格別に親しく行き来をする様子もなかったが、徳さんもお玉さんも、この地主様にはいつも丁寧に頭を下げていた。長左衛門さんの方でも、この兄弟の顔を見れば、打ち解けて話などをしていた。もう一人は、 上田屋という貸本屋の主人であった。上田屋は江戸時代からの貸本屋で、番町一円の屋敷町を得意にして、昔はなかなか繁盛したものだと伝えられている。私が知ってからでも、土蔵付きの大きい角店で、見るから基礎のしっかりとしているらしい家構えであった。私のうちでも、ここからいろいろの小説などを借りたことがあった。私が初めて読んだ八犬伝もここの本であった。活版本がだんだん行われるにつけて、昔の貸本屋もだんだんに滅びてしまうので、上田屋もとうとう見切りをつけて、日清戦争前後に店を辞めてしまった。しかし、他にも家作などを持っているので、店は他人に譲って、自分たちは近所で下田屋暮らしをすることになった。ここの主人ももう60を超えていた。徳さんの兄弟は時々にここへ遊びに行くらしかった。もう一人はさっき湯屋であった建具屋のおじいさんであった。この建具屋の店にも、徳さんが腰をかけている姿を折々見た。こう並べて見渡したところで、徳さんの友達には一人も若い人はなかった。地主の長左衛門さんも、上田屋の主人も、徳さんとはほとんど親子ほども年が違っていた。建具屋の親方も、15、6の年上であった。したがって、これらの老いたる友達は、頼りない徳さんをだんだんに振り捨てて、別の世界へ行ってしまった。上田屋の主人が一番先に死んだ。長左衛門さんも死んだ。今生き残っているのは、建具屋のおじいさん一人であった。